はい、8月4日木曜日17時になりました。木曜日チャンネルのお時間でございます。
面白い、
お願いします。
あ、すげえ下げちゃった音楽。
下手くそな人。
下手
いって言ったよ。松岡ですか。
あ、吉本のね。
はい、最近ハマってるものは何ですか、ともきと。
何そのラジオ。何そのラジオみたいなやつ。
ラジオみたいな。
はい、劇団オーズの秋山です
。お願いします。お願いします。8月になりました
が、いないです。
荒垣がいません。
はい、ちょっと、
1ヶ月では
足りなかったと、
改造期間が足りないということで。
44歳、43歳、
膝肩腰が、ちゃんと年齢を表しております。荒垣ですけども、
今までの不節制がたたりましたな。まあまあちょっとね、今月、はい、すいません、あの先週ね、あの 来週から3人に戻りますって言ったんですけれども、
はい、
ちょっとあのもう1ヶ月あの休みをさせてほしいということで、
は
い、
様子見をね、
はい、はい、ありましたので、あの元気ではあるんですけれども、はい、ただまだ稽古、あのまあちょっと情報公開も SNS の方で、はいはいはい、先週ね言ったんだけど SNS の方でも公開したんですけれども、
74ライダー
です2位ね、そこ間違えてちゃダメなところなんだよ。結構重要な数字なので復帰の年のあれなので、うん、はい、出したんだけども、はい、だまだ稽古がちょっと始まってないんですよ、まあ、はい、あのね、それこそオリジン の SNS でも上げたんですけど、あのヒップもちょっと今コロナ療養、
ね、
そうそう、コロナ療養中なので、本当は先今週か今週稽古やる予定だったんですけれども、はい、まあ、ちょっとそれをあの影響もあって、あの稽古もなしになっ なったんですよ。こんなに深夜さんに会ってないことがなくて、
いや、そうっすよね、
オゼがなくても
ここで会うし、
ここで会うし、まあ、ここがなくてもオゼで会うしみたいな、うん、まあ、言ったらここ休むときって大体深夜さんが、まあ、撮影でいないとかはあるけど、うん、まあ、オゼの関係で休むこととかもあったので、まるまる1ヶ月会ってないかな。
やっぱ普段はおちゃらけてね、うるさい、冷たくあしらってますけど、
あしらってますけど、
会わなかったら会わなくてね、寂しいよね。
まあそんな、
ね、別になんだ。別にだそうですよ。皆さん、
いや、なんか3人に戻った時のすごい、なんか多分人見知り感半端ないんだろうな、あの人のさ、もう
めっちゃ人見知りしそう、あの人。
すごいなんかさ、まあな、まあ、長いっちゃ長い、まあ、ね、オゼ入って10年で、ラジオも毎週1回やって、そのこの FM 那覇さんでのオリジンチャンプルが始まる前も週に1回一緒にラジオやってたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、たまにこう送るので車に一緒に乗せて行って行ったりとかしてたので、で、まあ、言ったら日付変更線とかで総合演出と制作っていうところでも結構話とかしたりするじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、頭取り、オゼの頭とリーダーとかでもいろいろ結構話するので、まあ、なんていうんですか、他のメンバーより話する機会とかも増えると思うんだけども、で、なんだろうな、一回あれと思ったのが、しんやさんが去年、この2019年、まあ、ちょっとコロナ禍になる前の最後の日付変更戦で、はい、は出なかったじゃないですか、役者としては。
ああ、しんやさんが。
そうそう、演出と総合演出はしてて、はい、音響照明オペも入ってたんだけど、うん、出演はしてなくて、千秋楽だけ、あの前説と生 CM に出るって言って、
はいはい、
やっぱちょっとお客さんの前に立ちたくなったって言って、俺ちょっと出るからさって言って、いや別に大丈夫ですみたいな、あのセリフを覚え直さなきゃいけなくなるんで大丈夫ですとか言いながら生 CM のとか言いながら、まあまあまあ最後せっかくね、まあ、総合演出だし劇団での頭だし、うん、年末のお祭りっていうことでっていうことで出たんだけどさ、まあ絡みづらかったわけ。
いやだからあの人の久々に出てきた時の、そうそうそう、
テンション、
テンションが完全にいつも空回りするから、
そうそうそう、普通にやってもまあまあちょっと空回りする時あるじゃないですか。、うん、のがもう本当に外れて頑張ろう感がわーって出た時に、なんだろう、一緒に乗るのも違うし、なんか乗り切れないしみたいな、なんかこの本当にお散歩でちょっと暴走しちゃった犬みたいな、
その映像ないですか。
あるんじゃない、あでも千秋楽ないかな、
千秋楽の前説と生 CM の部分だけでも
どんなかな、もうみんなが
TikTok、インスタ、Twitter、SNS 全般に拡散しましょう
よ、多分再生回数10とかで。
聞 切り抜きして
逆に難しいやつ
アップしましょうよ。
いやだからなんかあんな感じになり、2ヶ月ラジオに出なくて戻ってきた時に、うん、あんな感じになりそう。なんか
いや
よっしゃ帰ってきましたよっつってお久しぶりでーす
もう絶好調ですよもう見て膝もこんなあーっつってなってほしいな楽しみだな。
そうなのでもうちょっとで皆さんあのお楽しみにお待ちいただければと、ね、はい、思いますので
見守ってあげてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何最近ハマって、
皆さんは最近何にハマってますか。
どうしたの、ラジオみたいな
ハマっているものをメールやツイキャスで教えてください。
どうしたのな、ラジオみたいなこと言い出して。いいよいいよ終わるよ終わるよ。
いやじゃあ最近、うん、何にハマってるかなって自分で、
あなんかよくあれでアイドル雑誌とかで聞かれるやつね。
そう
最近ハマってるものなんですか
って、何にハマってるんだろうっていうのをふと思ったんですけど、うん、まあ、ハマってるというか最近本当にもう日常的にやってて、あこれってハマってるものだと思ったんです。多分みんなが日常的にやってるものではないなと思って。
あなるほど、はいはいはい。
本当にな
んだよ早く言えよ
最近、うん、あのTikTok 見て、うん、ひたすら泣くっていう。
うわーやばいやばいやばい疲れてるよ。どうした、どうする、今からマイクオフにして悩み相談する。
いやだったらマイクオンにして
くれ映像だけでどうぞっつ
っていやこれがね、なんだろう、
泣くっていうのはそういうもんなんていうの、
感動です。
あのよくある CM とかでもあるじゃないですか、ちょっとこう家族系 の、
はいはい、あでも僕が、まあ、まあ最近 TikTok パーって見てた、まあ、いろんなのあるんですけど、もういろんなジャンルのものある中で、まあ、先週も話してたワンピースの切り抜きみたいなのとかがいっぱい上がってたりとか上げてる人がいるんですけど、もう泣くところしか上げてないとか。
あ、まあ、私初期の頃ぐらいしか分かんないけど、あの波のあのやつとか、
あ、もう、まあ、もうまさに
そうだし、
あの自分の腕のアーロンのタトゥーを一番最初のルフィが無言でパッと止めた後の
任せろってやつだ。
いや当たり前だっていう、
あのこの帽子かぶせるところとかね。
そう、もうそこだけでブーンって
あれはまあまあまあ流れを知ってるからね、本当に思い出せるっていうあれなんだろうけど、
今放送始まって7分でしょ、
うん、
俺多分40分前ぐらいまで泣いてましたからね家でいや出てくる直前まで
そんな泣きたい
いやじゃあなんか
TikTok では泣けないかな。いや
なんか、だから多分俺が最近そんなの見てるからかもしれんけど、うん、もう TikTok を開くと、まあ
そうだね、おすすめで出てくるよね、
それが出てくるんですよ、うん、そういう系がで、うん、アメリカとかのなんだっけな、アメリカタレントの、うん、あのオーディション番組あるの分かります？ X ファクターみたいな、
最近
のアメリカンゴッドオブタレントみたいな、あれのまとめやってる人がいて、
あ
昨日気づいたら、うん、俺3時間ぐらいずっと泣いてた。
やば
ずっとっすよ、
やば
びっくりして
自分では
って気づいたら、
だって長くても3分でしょ TikTok って、うん、
をその人が切り抜きしてる、
あ、まあ、続きとかで見たりとかして、もう
めっちゃいっぱい上がってたから本当に何の気なし見た、気づいた3時間ぐらい経ってたんですけど、うん、3時間ぐらい号泣しててずっと。
だって映画2本分ぐらいだよ、
うん、
映画見なよ。
だからこの間だマーベルハマってるっつってマーベルを見直してたりとかもするんですけど、なんか本当にここ 2,3 日ずっとそれしかしてん
の。じゃあそれハマってるんじゃないよ、もう中毒というかあのやばい方のハマってるだよ
しかも別にそれを見ようと思って、よし、うん、今日も泣こう、
あ
TikTok 開こうっていう感じで開いてるわけじゃなくて、あの一応そのやってるハイタイホネのアカウントの通知がめっちゃ来るから、もう TikTok 開いたら99ぐらい通知ついてるから、はいはいはい、一回それ見ようと思って開いたら一発目 の、 もうホーム画面からおすすめのが出てくるじゃないですか、それがもうワンピースなんです。
あ、はいはいはい、もうで一回、まあ、じゃあちょっとこれ見てから99開こうかと。
そう99開こうと思ったらワンピースだから、あワンピースだと思って手が止まるんですよ、うん、そしたらもう本当にあの20秒後ぐらいに号泣してるっていう。
やば、
これねめちゃくちゃいいっすよ。
あでも泣きたいなってなったらでも映画行く。
あ映画ね、
うん、なんか
もちろん見たことはあるけど泣けるって分かるやつ
あ、まあ、見たことはないけどもベタなのでいいの、もう本当に、あ、もう言い方悪いけどお涙ちょうだいのを見に行く、あ、もうこれ泣くんだろうなと、
あ、犬系のやつとか
とか、なんか、まあ、基本的にだ誰かが亡くなるとかっていうとか犬、まあ、動物もなんだけどっていう、もうやつはどんなにその映画がつまんなくてもそのシーンで号泣してしまうわけ。
ああ、それはあのこっち寄りだわ。
どっち寄りよ。こっち寄り。寄り、
うん、あのそれなんか映画を。
あ、だからまあワンピースで言ったらのところ。
そう、映画見たらストーリーバーって全部見て、うん、中盤だったり後半でドカーンって泣けるじゃないですか。うん、TikTok 30秒で泣ける。
いや早泣き大会じゃないんだけど。TikTok では泣いたことないな、たまに来るけど、だから、まだ TikTok がここまで流行る前、まあ、あったかもしれないけど、うん、ちょっとこうなんかお芝居で泣きが必要というか、
はい、
まあ、なんかあんまりこうウェーイっていうテンションとか、はい、ツッコミっていう役じゃない役の時とかは、うん、裏始まる前にあのよく保険会社の CM とかであるさ、そのさっき最初に言った、
はい、
あの家族もの、
はい、海外のやつとかね、
とか日本のおばあちゃんの CM、 なんかおばあちゃんがなんかこう、まあ、ちょっと普段はちょっと邪険にされてるけどみたいな、いざとなるとみたいなとか、うん、ちょっと地方入っちゃったんだけどなんかこの自分の息子、本当はもう40とかの大人なんだけどずっと小学生だと思ってたけど、はいはい、みたいなとか、あんなんでもうすごい泣きそうになるのをこらえて出たりする、う
ん、ごめんなさい今やめてもらって
やばいやばい今ラジオつけた人やばくない、映像見た人やばい人になっちゃう
から、人なんか泣いてるぜってなるのよく見る海外のよく目にするというか、うん、出てくるのはあのタイかどっかの子供が
病気のやつ、
そう、あの薬を盗んだっつって捕まるけど、なんかうどん屋のおっちゃんがそれ立て替えて、ついでにうどんとかも持たせて、ご飯を持たせて、で大人になってそのうどん屋の店主が倒れて、あのその少年が医者になってて入院して、娘さんはもう医療費大変だっつって開いたら30年前に受け取り済みですでゼロになってるみたいな、
やばい、ずっと背中がゾワゾワしてる
ホラーじゃないんだから。
いやでもなんか、やっぱでもストレス溜まってるんだなと思うよ。だから
溜まってるんかな。
溜まってるよ。だから泣くのが一番のストレス解消法って言うもん。
じゃあ俺この 2,3 日まだストレス解消しきれてないんだ。号泣し続けてるってことは。
あのちょっとずつだからじゃない。余計じゃない。30秒とかだからじゃない。
それをだからもう繰り返して3時間泣きっぱなしなんですよ。
まあ、だからもう全然なんじゃない。
よく目腫れてんなと思うぐらい泣いてたから。
確かに。
うん。
でもそうだから思う、なんかあストレス溜まってるなとか、なんかまあ普段ねなかなかそんな感情、まあ、しかもコロナ禍でなかなか人と会ったり飲んだりとかもできないから、うん、っていう時はもう映画一人で見に行ったりとか、ハマってるっていうと、
うん、
まあ、昔からだけど一人カラオケ、
あ
もう週1ぐらいで行ってるよ今。
俺一人カラオケに行ったことがなくて、うん、多分
カラオケで歌いながら泣くときとかあるもん。
あ、まあでも泣く歌はありますけど。
そうだから泣きに行くというか、泣きに行く歌を歌うから一人カラオケがいいかったりする。
え、その時ってちゃんと歌えるんですか、いつもの同じコンディションでみたいな感じにはならないですか。
ならない、
そ
ういう泣き方じゃないというか。
あ、ツーって感じ。
そうそうそうそうそう。
うるうるツー。
この泣き方舞台でできたら最高なのになっていつも思いながら泣いてる。
ああ。
なんか本当に涙だけポンってこう落ちる。
ポロって落ちる。
そうそうそう。いつもさ、なんか地で泣くときとか映画館とかもそうだけど、鼻水先に出るわけよ。
ああ。
そう、あれがなんかね、なんかそうだからカラオケで一人カラオケかな。だからみんなと行くとやっぱ選曲も気にするし、
うん、最初は盛り上がるやつで、
もともと声量がめっちゃあったりとかするからちょっと抑えたりとか、うん、はい、なんかするんだけど、もう全然もうなんかもう、まあ、本当に喉潰しちゃいけないけど、
うん、
もう喉潰しに行くぐらい歌ってる。
へー、喉潰すのはもう俺ないかな。
あ、まあ、ないよ。もちろん喉潰しちゃダメだからあれだけど、うん、なんて言うんだろう、そこまでこの腹式とかなんかこう 肩の力抜いてとかもなんか意識しないで、あもうただただストレス発散というか、歌いたい歌を歌いたいように歌う。
うわいいな、なんかでもカラオケをその感じでまだできるの。
いいよ、楽しいよ。
一人からまずカラオケボックスにも行かなくなったん
だ。まあ、そうだよね。
そう、
あれにあるもんね。
お店で歌うことに慣れてしまって。
あんなけだから今芝居太郎博士さんがツイキャスで鬼塚千尋って書いてあるけど、うん、まあ鬼塚とかドリカムとかかな。
俺何で泣くだろう。
雨ざらしとか、雨ざらしっていうバンドがあるんですけど、
うん、
とか
ちゃんと、うん、ちゃんとこのなんか上手に歌おうとかを気にせずに、
うん、
あんまの歌詞をめちゃくちゃちゃんとなんか気持ち乗せるではないけどでやると泣けると思う。
あんまか、お母さんの歌だもんね。
あんまりあんま
いやあれ TikTok のネタでやったから私。
いやだあれはでも昔からだな、あんまは。
まあまあまあまあ、間違いないっつったら失礼だけどね。
何度聞いても泣くな。
そうだからまあ歌で泣くかな。
でもその歌の泣くはなんか、うん、この思い出的なものとかがなんか乗っかってそれを思って泣くじゃないですか。なんかそんなのもいらないんですよ。あのだからそのアメリカのこのオーディション番組のやつ見てほしいな。
どうする、それでさ、次来週さ見たよって言ってさ6時間ぐらい泣いてたら。
いいじゃん。
いや寝ろよ。
いやいいじゃんって僕は
思うけど、
高評価をしますよ。
いやな、どこに私どこに載せるのそれ。
いやめっちゃいいんだよな。
まあまあまあでも、うん、分かるは分かる。
一番僕が感動したやつがあって、うん、あれって、まあ、出場者が出てきて歌う、
うん、
で評価してもらって、一番泣けるのってあのゴールデンブザーっていう、
うん、
もうこの4人の審査員がイエスだったら予選通過ですみたいな、
うん、
で準決勝の生放送でお会いしましょうみたいな、うん、けどもうイエスとか問答無用でもう誰でもいいからもういいと思ったらみんなの答え聞く前にもうボーンって押して、
あ、はいはいはいはい、もう
決勝 の, その生放送に
シードじゃないけど、
そう、もう直行みたいなのがあるんですけど、それが一番泣けるんですけど、この出場者の中でも押される人もう、あれ押されるやつは大体泣くんですけど、一個だけこのオーディションをやっていく中で、あれ公開オーディションみたいな感じですか、お客さんいて、であの間の休憩時間みたいな、審査員もトイレ行ったりとか、なんか飲み物取りに行ったりとかの休憩の時間はお客さん暇させないように、この中の会場の中で今歌いたい人いますかつって MC が、
はいはいはいはい、
いてわーってみんな手を挙げて行って、なんかワンフレーズだけ歌わすで、みんなでパチパチってして、じゃあ次みたいな、でやってる中でじゃあ最後誰かいるつってやって、12歳ぐらいの女の子がはいって手を挙げてて歌わせたら、めちゃくちゃ歌うまくて、
あ
審査員もおはってなって、誰ってなって
仕込みか、
そうで、いつもはもうこの休憩時間はあのここに戻ってこない一番厳しい審査員がいるんですけど、はいはいはいはい、そいつも外で聞いてて、あってなって戻ってきて、そしたらもう MC が来いっつって審査員の横にその子連れてって、
うん、
歌ってみないっつって舞台で、
はいはいはいはい、
歌をして、でもう伴奏とかそういう音源も何も準備しないから、うん、もう君はそのままでいいからアカペラでもう一回ステージ上で歌ってっつって歌って、ドカーンってなって、その子がゴールデンブザーボーンもらうんですよ。いきなりだからもう本当に原石見つけたみたいな。
あ
その子にだから優勝したら、まあ、賞金めっちゃいっぱい1000万ドルぐらいもらえるけど、もらったらどうするっつったら、お父さんが9年間ガンで闘病してて、お父さんのそのガンの研究のために使います、お父さん今日来てるのっつって、お父さん呼んで、うん、もうだからその話聞いた時点でもうゴールデンボーカーボーカー泣いて、パパ出てきて、
トモキも家で押してるんでしょ、
う
ん、ずっと
うわーっつってこれ今俺ほぼ全部言ったんですけど、うん、これ映像で普通に見たら普通に泣けますから。ちなみに俺昨日これ見たのも8回目ぐらいでまた号泣してるから、ちゃんと
あるよね。でもなんかあ泣きたいからこれ見ようみたいなのあるからね。
あれはやばい。
はい、じゃあ
ぜひ見てください
ツイキャスでいろいろおすすめも来てるから、
はい、ありがとうございます あとで、ね、じゃあ、一旦 CM 行きまして、ツイキャストも紹介していきたいと思います。はい、メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛て、私がハマっているものと書いてメールもお持ちしております。それでは、一旦 CM です。8月4日木曜日17時21分になっております。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。
あらかきはいません。
はい、
はい、
芝居太郎博士さん、お涼しそうな浴衣やなと。
あ、今日はね青で
夏っぽい。第2弾です。
第2弾。
先々週にトモキが2番って言った2番です。
あ、2番、あーなるほどね
私の頭の中であった2番です。
はいはいはい、
4着あってね。
これはだから今年買ったやつだっつってさっき言ったら、
違います、
去年も来ました
今年買ったやつはまだ着てきてません。はい、たけしさんいらっしゃってますね。こんにちは。 あれ8月になっても頭がいないと。ちょっとお休み延長で、
延長です。
今月いっぱいお休みいただきます。
延長いただきました。
嬉しくないけどね兄蔵さん、こんにちは。昨日より最高気温が10度近く下がって涼しい群馬より兄蔵ですと。
そんな下がる。
でも内地の方、山形とかかな、なんかあれだよね、あの洪水警報みたいな、なんかちょっとあの避難してくださいみたいな、とか。うちもあの群馬の水上地方の方があの土砂崩れのなんか警報出てたりとかして、
はい、まあ、雨のせいで。
そうそうそう、うちだからなんか氷も最近降ったのかな。だから親から結構 LINE が来たりとかするよ。なんかちょっと、まあ、異常気象っていうかこの、ね、雨が多かったりとかして、うん、大丈夫みたいな感じで LINE が来るのでお気をつけください。
この間沖縄もあの台風いきなりボンって、
あ、ね、あ, れ
真上に
あれはちょっと面白かったよね。台風発生しましたって言ったらあるやし
もういるみたいな
そんな頭上で発生するみたいなあれはちょっと面白かったな。
った
全然弱かったけどね。
そう、弱かったからいいですけど、
ヨネちゃむ様、
あ、ヨネちゃむさん、ありがとうございます。お久しぶりです。
ありゃ頭がまだおらんねえと、はい、来月復帰予定でございます。はい、GT200さんこんばんは。
こんばんは。
たけしさん、うちのあたりは今光ったと同時にドカーンと落ちる雷が落ちまくっています。お腹にずしんずしん響きますと。
クラブじゃないんだから
昨日沖縄も一応雷注意報出てたね。
え、
あ、そう、出たよ。
だからウェザーニュースの通知がポンポコポンポコなってたの。
あ、そう
全然気づかなかった
の、まあ、そこまででも結局なかったけどね。なんかやっぱちょっとあの傾いだったり天気雨はちょいちょい降りますね。ファミマの店員さん、こんにちは。ひとみさん、浴衣花火柄素敵ですねと。すごい似合ってます。ありがとうございます。花火行きたいね
あ、これ花火なんだ。
花火かな、なんか絞り柄みたいな。あ、でも花火、うん、
菊の花の花びらをなんかテンション上がって描きすぎたい
じゃない
ですか。
いいじゃないよ
あ、やばい、止まらんっ
つって怖い怖い今 LINE で花火とかあの打つと花火上がるよ。
え、
なんか今日友達が急にあの花火って打ってきて、なんだよと思ったらドーンと上がってて、うん、です鍵やと玉やとドーンでも出ます。
え、そんなので反応するぐらいなんですか、
う
ん、
そうドーンでも出るわけ
失礼しました。
今時の子、玉やとか鍵やとか分からんだろうつって。もうこれ LINE 作ってる人多分おじちゃんかおばちゃんよ
あー、本当だ、出た
いや遊ぶな
しかも、うん、あの LINE のスタンプのうさぎとかの花火が上がりました。
あー、形になるやつね、
うん、ちなみに今なんか秋山に花火って送
りました。あ、そうだ、後で開きますヨネちゃんもさん、ともきくんなんかストレス溜まってるんと。
溜まってるんかな。いやでも、
いやでもそうじゃない。
まあヨネちゃんもさんとはね、うん、ゲーム仲間だし、うん、あれなんですけど、だからもう最近そのゲームも僕全然触ってなくて、7月丸1ヶ月も触ってないし、多分それかな。
まあそうだ、やりたいこともできない、うん、こんな世の中じゃ。
あ、ポイズン
、はい、 あんつばさんいらっしゃってますね。こんにちは。
こんにちは。
りなママさんもいらっしゃってます。こんばんは。
こんばんは。
あんつばさんが高田久美って来てますけど。
高田久美。
なんかあんだろう。
泣ける歌ある？
あ、わかんない。あんまり知らないんだよな、高田久美さんの歌。
愛の歌ぐらいじゃない？
あ、
違うのかな。
あんつばさん、あんまは歌いながら号泣しましたと。
うん、あんまは泣きます
て。ヨネちゃんもさん、三線の花は聞くとちょっとほろっとしちゃうなと。あ、わかる。
本当？
私沖縄来るまで三線の花の歌を知らなくて、誰かが歌ってるの聞いて、あ、やばいこの歌ってちょっと思って。
あ、そっか。
そう、なんかおじいちゃんが、うちのおじいちゃんが一人暮らししててよく遊び行ってたんだけど、うん、なんか別に三線はないよ、当たり前だから、
はいはい、
まあ、地元なので埼玉とかなので、けどなんかこのちょっとなんかこのテレビの前で一人で座ってるおじいちゃんっていうのがすごい頭の中にあったから、なんかすごいそれを思い出してしまって、あ、やばいみたいな。
へえ、じゃあテレビの斜め向かいのおじいの肩身の三振って言われたら、
そう、
その絵が浮かんで、
浮かぶ。そうそうそうそう。
へえ。
テレビとおじい、テレビ台とおじいちゃんがなんか見てる座椅子でこう座って、おーみたいな、来たんかみたいな感じのやつが浮かぶと、あ、ちょっとやばいってなる。
三振の花で泣くあれはないな。
まあでもやっぱ育ってきた環境は違うから。
あ、セロリたち。
すごい。
すごいっしょ。すぐ出てきますからね。
ファミマの店員さん、私飲みながらの嵐の DVD 見たら泣きますと。どれかな。
あ、まあでも嵐好きな人はね、今活動休止になったのもあるし。
あ、そうだね。思い出してみたいな。
この頃はみんなまだ元気に。
まあ今も元気で、元気ではいるんです
けど。活動してるなで泣けるんかな。
あ、もあるかも。私ハマってるって言った、まあ、だいぶ前だけど、カトゥーンにハマってるって言ったじゃないですか。うん、笑うな。もともとジャニーズ好きで、はい、カトゥーンにハマってなんだけど、がそれこそ TikTok でなんか10周年、カトゥーの10周年ライブを、まあ、切り抜きで上げてる人がいて、本当はダメよ、
うん、
ダメなんだけどを見て、このちょうど10周、カトゥーの10周年ライブからあの充電期間に入ると、グループ活動をしないっていう期間だったみたいな、
はいはい、
の挨拶を、なんかその3人の挨拶をやってて、で3人がもうだから泣いてるというかだの映像だったわけで、あのこの人たちも泣くんだっていうのとかで一緒にもらい泣きをして、今その DVD うちにあるんだけど買って、でも本当に見ながら泣いてしまってから、なんかちょっとね、それから見れないの、その DVD が。これはやばいってなって、
それをじゃあ見ましょう。
いや
見て泣く時間を作りましょう。
誰も喋んなくなる。だって DVD の音流せないもん。いや、メイキングひなさん、こんにちはと。私がハマっているのは、前にも言ったけど、かき氷と。おう。
あ、
ついに結構ちゃんとしたかき氷機買いましたと。おう。ちゃんとしたかき氷機って、どんぐらいするんだろうね、下世話な話ですけど。
ちゃんとしたかき氷機っていうのは、どっちだろう。最新の、なんかあの、ふわふわの雪のやつができるようなのも売ってる
じゃないですか。でもなんか、メイキングひなさん、あんまなんか得意じゃないって言ってなかった？ふわふわの。しっかりしたのがいいみたいな。
シャリシャリだから、もう昔のでっかい氷をトゲのあるやつでこうギコッと回して。
そもそもあの氷をだってうちに置いとくのが難しい。いやいやい
や、ガシャンガシャンガシャンガシャン
なる。あれは最新ではないな。
昔ながらのやつのちゃんとしたやつなのか、その最新の電動のやつなのか。
見たい写真。GT200 さん、おじさんなのにエアガンの射撃競技にはまりそうと。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
ついつい買ってしまいました。
うわ、いいな。
すごい。あんなの、いやでもなんかこう変な、あ、まあ、失礼かもしれないけど、うん、まあ、自分もそうだけど、年取ってからハマったものって、
うん、
お金あるじゃないですか、
うん、
買っちゃうのよね、
うん、
から、あ、これはやばいってなる。だから、
いや
だからその DVD とかもそうだけど、
それがでも大人のも
う趣味じゃないですか。そうそう、大人のね、楽しみというか、
憧れ
るわ。だから大人っていいよみたいな子供に言うじゃないけど、う
ん、俺はそんなのはまだ余裕がない。
あ、もう TikTok
で、やりたいけ
ど TikTok で泣く。
無料アプリの TikTok で泣けるだけでいい。
あんつばさん、映画セカチュウの主人公が地元に帰って、彼女がカセットテープを渡し損ねた人が彼氏だと気づいたシーン、まあ、多分泣けるシーンかな。
昔のこの荷物を整理してる時みたいな時かな。うわ、もう覚えてないな、セカチュウ。
私も覚えてないな、セカチュウ。しかもさ、あの小説と映画で違うんだよね。
あ、やっぱ映画用にギュッてしてるのもあったり
とか。いや、なんかね、多分原作は柴咲コウさんの役いなかったんじゃないかな。
あ、 柴崎コウ、
そうそう柴崎コウが出、まあ、もしかしたら
ドラマの方、
ドラマ、
あれドラマと映画だったじゃないですか。映画は長澤まさみじゃなかった？
2回やってない？
え、
森山未来、
森山未来と長澤まさみじゃなかったんですか？
あれ柴崎コウはどこ？
あ、だから ドラマのやつもなんか、
なんか足が悪くてみたいな。
え、
でこの大きくなった大沢高尾さんだった？え、じゃないか、あの大人になったこの、
いやでも多分大沢高尾さんじゃ
ん、高尾さんの婚約者みたいな役で柴崎コウさんが出てて。
あ、そういうこと。
でもその役は なかったはず、原作では。小説かな。
あ、この彼の将来、
そうそうそうそう、
大人になった時の奥さん的な人はいなかったんだ、
うん、
ずっともう、
え、なんか子供の頃のあれかな、なんかあんまごめんなさい覚えてないんだけど。
そう、あんま覚えてないわ。
でもオーストラリアでこの、ね、上でこの
散骨
するのと、するのと、あの空港のね、なんか助けてくださいのは覚えてるけど、うん、もうあれもうメイキングでやり、メイキングっていうか CM でやりすぎて映画館でうわ出たってなっちゃうよね、
うん、よっ出た、
よっ来た、
それこそ花火じゃないけど、よったまやっていうテンションですよね。
まあね、芝居寺岡博士さん、沖縄本島で台風発生したのは初じゃない？あ、そうなんだ。
まあ、でもあんまりないですよ。もう台風できました、ドーンでもう上にいるっていうのはなかなかないから、うんね、下にいてどんどん発達してくるしかないから、多分まあ初めてな
んで。台風できたんだ、どこだろう、ドーンだったから、うん、いやいるGT200 さん、なんだかんだで年に数回軽井沢行くから、これはハマってるってことなんだろうか。
うらやます。
秋山さんのご実家の近くを通ってるはず。
軽井沢って
花園インターとかを通ってるってことかな。
軽井沢ってどこですか？
ね、
地理がめちゃくちゃ弱くて。
あれは何県、
何県になるんですか？
この前でも長野行くとき通ったよ、軽井沢。
軽井沢って言ったら、あのなんかもうペンションみたいなのがある。
そうそう、まあ避暑地だよね。
そう、イメージと、あとはカフェオレ。
カフェオレ、
なんか飲み物のイメージがある。
牛乳とかってことかな、牧場とかそういうあれかな、
多分。なんかそういう製品名についてるとか
あー、なんか牛の絵が描きながらみたいな。
そう、そんなイメージしかない。
軽井沢インターだったかな、まあ、サービスエリアかなは通ってご飯食べたけど、この前。
軽井沢年に数回なんだ、しかも年1回とかじゃなくて。
長野県ですね。
長野県、へえ。
いいよ長野県、果物おいしいし。だからそれ言ったら、だから俗に言うこの沖縄病、私も年に 2,3 回沖縄来てもう住み始めたから、もうそれはもうハマったの極地だよね。
ああ、そうか、
もうハマって、そうそうそう、帰りたくなくて移住してるから。
ああ、
したらでもあれかな、鎌倉とか、あの神奈川とか、まあ、温泉もそうかな。
鎌倉
温泉とか。
鎌倉って聞いてすぐ今雪のやつが思い浮かびました。
あっちじゃない、あの鎌倉じゃないね、うん、ファイマーの店員さん、私の山形県なんですけど、
あの
すごい、
あれ県知事の方ですか？
県知事でも所有者ではないから、
うん、私のっていう人はいない
。私もかな、山形県なんですけど、ちょうど危険区域に住んでますけど、うん、私の職場の方たちは出勤できてませんでしたと。あら、私の家は大丈夫ですと。よかった。やっぱ土砂崩れ、まあ、家から出ないか、まあ、すぐまあ避難できるようにっていうあれだったんだろうね、うん、
なるほどね。そんなのがあったなんて知らなかった。
いや、もう気をつけた方がいいよ。ヨネちゃんもさん、三線の花、沖縄の人じゃない人に刺さる沖縄ソングなのかもしれない。
そうなのかな。
群馬の兄蔵さん、アンマーでは泣かんけど三線の花は泣ける。私もアンマーより三線の花かな。
あ、じゃあヨネちゃんもさん説が合ってるかもしれんな。なんか三線の花は、うん、なんだろうな、懐かしい
で終わる。
うん、
あー、違うものにまあ多分結びつくのもあるかもしれないけどね、うん、あんまってちょっとなんて言うんだろう、設定が結構貧しいというか、
うん、貧しくないんだ。はあ、そう
か、
なるほどね。
そうじゃない、そうじゃなくて、なんか、うん、本当にドラマなんかだなっていう感じがする。映像になったら泣くかもしれない。歌だけだとそこまで泣かないんだよな。
あの歌詞で映像浮かばないですか？もう、
いや浮かぶけど、
そのお母さんへの、うん、そのあれで言ってるようなあれに共感ができないんだ。
のめり込めないのかもしれない。
めちゃくちゃ共感してると思いますよ、沖縄の人。
ああ
みんな、
ああ
沖縄の裕福な子ぐらいじゃないですか、共感してないのは。
いや別に裕福でもないんだけど、なんかね、三線の花の方がちょっと日常っぽいというか、なんかその
あ、なんだろうな、エイサーソング的なイメージがあるからかな、もう
三線の花、
うん、
あ
2番終わった後でエイサーソングってエイサー始まるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
だからもうなんかエイサーソングのイメージというか、
なんか途中ちょっとさ、なんかゆっくりになるじゃない、転調するじゃん、なんかこの
どこだろう、
三線の花ってどこだろうか、1番と2番の間から分かんないけど、
その後かな、
後かな、
2番終わった後のサビのとこぐらいかな、
うん、なんかあれがちょっとなんか
この空ものとこでしょ。
あれがちょっとなんか余計、ね、寂しくなるね。芝居と若さ、昔のやつが欲しいな、かき氷機と、まあ、でっかいやつ、
ね、横ね、回す氷ってポンって書いてある。鉄でできた。
お笑い推しこうたくん、こんにちなみなみと来てます、
ね、え、誰、
いや分かる。忘れんけ。柴崎こうは映画バージョン、
あ、そうなんだね、
はい、メッキングひなさんとあんつばさんから、ドラマは綾瀬はるかと山田孝之だったような、
すごっ、
多分私ドラマ見てないな、
いや多分ドラマも見たのよ、
映画しか見てないはず。
すごいな、皆さんよく覚えてますね、すごいな、
すごいな。グマのアリゾさん、秋山深谷花園プレミアムアウトレットができるってよ、うんうんうん、今深谷と花園って一緒ですか、別か、花園インター、花園インターのあそこのあれかな、あのいちご狩りできるところかな、できるとしたら全然わかんないでしょ、
わかんないです、アウトレットっていう文字だけ聞いたらもう、うん、あの足びなのアウトレットしか知らない。
まあでもあんな感じよ、広いところでね、いろんなお店っていうかブランドのお店がっていう、
そう、それで今情報でいちご狩りできるとこがなってたから、もう今全然意味わかってないです。
まあ道の駅みたいな、サービスエリアみたいな、この高速道路からすぐできるよっていう、買い物とかもできるよっていうところですね。
全然リンクしないんだよな。アウトレットって俺のイメージといちご狩りとかが、
あ、まあ土地的に土地があるのと場所があるのと、
うん、全然イメージができん、
軽井沢、長野県、群馬の隣、
まあ、ありがとうございます。
みんな軽井沢は長野って教えてくれますね。GT200 さん、コロナのせいで沖縄行けなさすぎていろいろ忘れてしまいそうですと。
大丈夫です、
ありますよ、
忘れないで。
諦めないで。マーリー・ジャスミンさんと、こんにちは、秋山さん素敵ですね、
こんにちは、
ありがとうございます。
はい、
アニゾさん、俺がアンマーにはまらないのは母親に迷惑をかけた覚えがないからだと思ってると。
育ちがいいんだ皆さん。
あ、でも、まあ、もちろんね、その病気になりましたとか、このなんていうの、本当に小さい頃迷惑はかけてたんだろうなとは思うけど、
その迷惑というかね、
グレてるとかがない
から、だからじゃあ皆さん育ちがいいんだよ。
なんか多分共感しきれないんだと思う。
ああ、
グレてた人が、ほらよく言うじゃない、あのこの先生、グレてた人が先生になったらすごいみたいな、いや一回もグレなかった方がやつの方がすごいだろうみたいな、
いやすごいというか、なんかそれを踏まえた上で教えられることがあるじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうなんだけど、うん、そうだけど、じゃあなんかこの真面目にね、この自制してじゃないけど、
うん、
なんかっていう人も別にそれはそれじゃないみたいな、
うん、
うん、っていう話。ファミマの店員さん、そうですね、同感ですと、男の子はマザコンですしねと、
あ、
来てますね。
まあ、
まあ余計だから多分、ね、異性に対してのってのはあるかもね、おじいちゃんとか、だからどっちかっていうとおじいちゃん子でもないけど、うん、おじいちゃんの方が甘やかしてくれてたなっていうのはあるかも。お母さんは結構厳しい人だったから、うちは、
うん、
そうそうそう、だから、
じゃあビッグママとかは、
ビッグママ、
ソウルキャンプのビッグママって知ってます？
知らない。
本当にアンマーとほぼほぼ同じ時期ぐらいに出たお母さんに向けて歌った歌があるんですけど、あれ沖縄の多分グループなのかな、ソウルキャンプって、でアンマーがもう勝ったんですよ、
うん、
人気が、
うん、
だから今ソウルキャンプの名前あんまり聞かなくはなりましたけど、どうしてるかも今分かんないですけど、ただでも僕らが本当に高校生ぐらいの時、それこそ本当にアンマーが出た時ぐらいの時期に同じようなお母さんに向けて、もうちょっと優しい感じの歌があるんですよ、多分それはあんまに響かなかった人はそっち行く、
あ、なるほど、
気 聞いてほしい。だから一回
あ聞いてみよう。
ソウルキャンプさんのビ
ッグママどうする仮に号泣してたら
って運転しながら
GT200 さん、ちょっと関東はアウトレットが飽和状態だよねと。まあ、困ったらアウトレット作ってるイメージもあるしな。越谷かなが一番、あのアウトレットが一番日本最大級かな。
アウトレットって、うん、僕の、うん、全く知識なくで、うん、イメージなんですけど、うん、なんかそのブランド品がとかが、うん、いろんなブランドが安く売ってるようななんかショップの集まりみたいな、
まあそうじゃない
イメージだったんですけど、うん、その僕は高校か中学生ぐらいの時にその豊崎のアウトレット確かできたんですよ、
うん、
そんなのできたんだ行こうぜ行ったらいや高ーってなったんですよ。
まあ元々が高いからね。
ああそれか。だから、うん、全然安くないしと思
う。だからグッチとかそういうあれの話でしょ。
ああグッチとかもあるんだ。
でもあるから、そうそうそうそういうあれじゃない。
へえ、いやなんかあっちにそのアディダスとか、
あ、はいはいはいはい、
あと何だったかな、
スポーツ系のね、
スポーツ系とか、あと ABC マートとか入ってて、アディダス行った時に普通に高かったか、普通にメインプレイスに入ってるアディダスショップと変わらんやしっていう、
まあまあまあ、まあ、
イメージだったから、俺の中でアウトレットっていうものがもう意味が分からなくて、
あとはもうだからその普段そこに行かなきゃない店だったりとかもあるんじゃない。
あるんかな。
あるんじゃない。
分からん。だから俺アウトレットで
買う、あんまり私もだからアウトレットだわーっていっぱい買うとかっていうイメージあんまないけど、大元の値段知ってたらとか価値知ってたら安いんじゃない。
ああそうなんかな。だからじゃあそれは僕も未だに分かってないですわ。
沖縄大好きさんいらっしゃってますね。こんにちは。チラッと、
おいチラ見すんじゃ
ん。いや
堂々と出てこいよ
バカップルか大城熊さん、O1 とかお笑いバイアスロンとか負けた方の芸人が気持ちを抑えて面白いコメントするときにグッときちゃいますねと。
ああはいはい、 O1 バイアスロンに関してはまあ近いからっていうのもあると思うんで。M1 キングオブコントで、うん、あの暫定3位から落ちました、どうですか気持ちはみたいな、残念でしたねってコメントもらうときはなんかもう無理してボケてる感じがして、なんかいたたまれない気持ちになる。
まあそうね、だからあんまりだからね、負けた方の気持ちになるとするとちょっとなんか痛くて泣けない、痛すぎてなんか心がっていうか、ああ頑張ってたのになっていう、なんかこのはあっていうなんかなって泣けないな。あのリップがバイアスロンで初めて優勝したときは袖で泣いてた。
これの時。
そうそう。いや、エモリバカにしてる。エモリバカにしてる。片目つぶるやつね。片目つぶって片手上げるやつね。もうずっとね、2位でとか。
まあ、前線、そうそうそう、前線マンって。
前線マン、前線マンと言われ、無冠のなんかって言われて、うん、でももうそれこそマネージャーやってたから。毎日も事務所にいて、あいつらも毎日事務所でもいろいろやってたの知ってたから、うん、
か、
そうそうそう、
それを袖で見てて、
そう
泣きそうになったんだ。
泣いてた。泣いてたよ、あの時は。
泣いてたそうですよ、しんやさん。
でも2連覇の時は、2連覇の時は泣かなかった。あの時はあれだよ、多分トモキとベンビーさんのアナウンスしてた時、
はいはいはい、
生でやってた
時、急遽というか、
そうそうそうそう、2日前ぐらいにね、
影慣れ
言われて影慣れしてた時、
めちゃくちゃド緊張してた時でしょ。
いやもうだってもう手震えてたもん終わってから手振るガタガタガタガタ震えすぎてから、あん時はなんか本当にベンビなんか、まあ別に全員に優勝してほしいよけど、なんかすごいなんか絶対ベンビーさんが優勝すると思ってたわけ。
お
なんか雰囲気的にというか、
な
んかピン芸人が優勝できないみたい なんかその前の、ね、まあ、まあ年とかであったじゃない、うん、漫談をどうするかみたいな、はい、があったから、なんかそのどっちかっていうとベンビーさんの方に感情が優勝できなかったことに感情移入してて、
お
あーってなってた。なんか
いやまあまあね、
難しいね、
見方はありますけど、
そうそうそうそう、
はい、一旦ね、CM 行きまして、
なんで CM 忘れたの今
いや分かんない、メール読みましてって言いそうになったから、うん、CM 行きまして、メールとまたツイキャスも紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM でーす。
ヤンビーです。
小浜子です。
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結。
本場のカレーはあれだよね。
会場18時半、開演19時、チケットは会場配信ともに2000円。皆様のご来場お待ちしてます。
でもあなたいたらずっとカレーだからな。
これ何の CM か分かってる。
サフランライス
オリジンライブな。
はい、8月4日木曜日10時45分になろうとしています。木曜日にチャンプレーやっております。
はい、
荒垣はいません。
はい、はい、今月いっぱいまでお休みちょっと延長させていただきます。はい、はい、GT200 さんアウトレットね、何でも安いわけじゃないよね、ちゃんと選ばんと、来てますね。ファイマーの店員さん、埼玉県の越谷レイクタウン本当広いですよねと、ティファールの鍋セット買って帰りました。
ティファール、
それこそあれじゃないですか、あのファイマーの店員さん、あのレイクタウン嵐来てますよ、昔あのマネキン5でレイクタウン行ってるはず。
マネキン5、
マネキン5って言ってスペシャルでやるんだけど、スペシャル版でこの嵐がお店からこの自分マネキンにコーディネートして、それを1週間ぐらい置いといて、ファン投票で
なんかどれが一番いいコーディネートだった
か、誰のコーディネートっていうのは載せないで、誰が一番で誰がビリかっていうのコーナーがあったわけ。あれで多分言ってるはず。GT200 さん、我が家もティファール買いがち、あれは安いと。アンツバさん、バイアスロン観覧応募しましたと、当たったら気象点決見に行こうと。同じ日ですからね、ぜひぜひ。
そう、同じ日ですから。そう、
バイアスロン同じ、あれ同じじゃないや、そう、観覧募集してますね今ね。
昨日あれ決まりましたからね、決勝も。
そうですね、オリジンからしんとすけとすっとこと
ノーブレキ、
ノーブレキ、
はい、
で、まあ、この後の、メーバーカリーと、は
い、ベンビーさん、
ベンビーさん、
はい、
もう一組なんか3組ぐらいいた気がする。敗者復活、はい、もう一組敗者復活が、はい、ありますのでこちらもよろしくお願いします。群馬の兄蔵さん、O1 グランプリで潤之介が優勝したときは泣いたなと。あ、
そうですよ。
そうなんかね、でもあの時もマネージャーでついてってたわけ、
うん、
で申し訳ないんだけど優勝できないだろうと思ったわけ。でなんかこの負けたメンバーの顔を見るのが嫌で、あの優勝何回か言ったけど優勝の瞬間下がってたわけ、ちょっと、
はい、
他の事務所の方より。あの時多分初恋さんと、決勝が初恋さんと、ハンサムさん、
はい、
あの 5XA 賞先生だったわけ、
はいはいはい、
確かからもうなんかもう人気もそうだったし、その前の年に初恋さん優勝してたのかな、だからこの 2組には勝てないだろうと思って、もうなんか後ろの方で下がってたら優勝はみたいなドーンって出るさ、あれ言わないさ、なんか票だけダンダンダンって出てみて、うん、したら首里之助がめっちゃでかい声、一瞬こう会場がシーンってして、なんかしたら首里之助が一発目にうわーみたいなって言ったから、何何何何って言ったら、プロパンセブンの、まあ、マネージャーさん兼社長さんの東さんが、はいはい、秋山さんって潤之助潤之助みたいな感じになって、
あの時ともかけ
現場にいた、
いや俺多分いないかも、その年
いないか、なんか裏にサーネーさんと、うん、懐かしな、多分グッドモーニングがいたわけよでメンバーで超喜んで、わーっていうなんかっていうのを今でも覚えてる。だから感動っていうより驚き、わマジかみたいな、ごめん信じてなくて思ったな気がする。
俺覚えてないな。
そう、あの時はびっくりしたな。
テレビで見てたんかな多分、それでおーってなった気はする。
すごい、なんかその後いっぱい取材受けてた。
いや、まあまあそうですよね
あ、そう、ごめんなさい、もう一組、鉄筋ビビンバ敗者復活、あのオリジンからのね、
オリジンから、ね、
敗者復活です。GT200 さんから、桜井くんビリになりがちだったねと。これがあのマネキン5のスペシャルは1位2位が多かったんですよ。あのスタジオでやるのがビリだったんですよ。
そう、私服だせえから。
そう、いやいや私服だせえとか言うな迷彩ばっか着てるとか言うな
俺だ、別に迷彩ばっか悪いと思ってないよ俺は。俺もタオル今日迷彩だし、カバン迷彩だし、俺迷彩持ちがち
だし桜井くんだオリジンの桜井くんだ。
だから俺、桜井くんは私服がダサいっていうなんかネットの記事とかでいじられたりとかしてるの見て、え、別に良くないって思ってる。
別にダサくはないんじゃない、
うん、だからイメージがね、普段だからあのスーツが多いじゃないですか。
そうそう、だし、まあ、多分なんかあれじゃない、この重ね着しないとか、
ああタンクトップ1枚とかね。
そうそうそう、なんかあれでしょ、それ撮られた時でしょ。
そう、ハーフパンツとタンクトップ
あのみんなあのファンの方が、あのこの、ね、この デートというか、うん、スクープよりも私服がダサいっていう、あのさ、あのタンクトップがダサいっていうことにショックを受ける
いいじゃん別に
大きなお世話だよ、やっダブルで、あとダブルパーカーとダブルシャツね、めっちゃ知ってる私も知ってるけど、ダブルシャツは松潤です多分、あつばさん敗者復活の投票は明日からと、
あ、そうなんですね、
はい、ありますのでぜひぜひ、はい、皆さん今年は第10回、はい、なので
10回大会なんで、
過去のチャンピオンも、リップと
初恋さん と、
プロパンさんは出る
がシードというかね、うん、もう決勝にいますから、
ぜひぜひ応援よろしくお願いします。
織友さんもいらっしゃって
ます、ね、織友さんもいらっしゃってますね、こんにちは、
よく見たヒート浴衣姿じゃ素敵と、ありがとうございます。
来週着れるかな、あと2枚着てないのが、
じゃあ2、
待て頭の中浮かぶ前だったなあ、じゃあ OKOK2、新しいの欲しくなるんだよな、白い帯が欲しい、帯が欲しい、
すごいな、だって普段俺も服もあんまり最近買わんから、その何、まあ、浴衣は特別なあれだけど、この、うん、このシーズンしか着れない的な、
うん、着れないね、
うん、それこそだってだからこの間行ったかもしれんけど、この近くの、ディスカウントストアっていうんですか、ああいうのいっぱいいろんなの売ってる、法廷、うん、でいやドンキね、
あ、はいはい、なんで隠したの？
の、うん、1500円ぐらいで T シャツ売ってるのがもうめちゃくちゃ良すぎて、今着てるやつなんだけど、もう1枚で着れる、すぐ乾く、だから今同じこの色、黒を2枚と白1枚買って、うん、ちょっと買い足そうかなと思ってるぐらい
桜井くんだよ、
いやもう本当に同じのでいい、もうずっとこれでいたい、
桜井くんだよ、
全然いい、
あつばさんからピンクの浴衣は、ピンクはね、選ばないな、メイキングの、私は子供の頃からボーダーばっかりだなと、
あー俺ね小5、6ぐらいの時から、うん、そのなんだろう、そういう思春期の、うん、ちょっとお母さんが選ぶ服をもう着るのは恥みたいな時期になってきたんですよ、はいはい、5、6年から中1、うん、中2ぐらいまでボーダーばっかりした、
あれよね、でもなんか、あ、今年なんか無意識のうちに、あ、今年この色が好きなんだなっていうのがすごい分かる時がある、小物もカバンも服もそればっかじゃんっていう時がある、
それは俺だからもうその高校を卒業した後からは俺はそれだから迷彩によって、気づいたら迷彩のもの
になる、桜井
くんじゃん、もう本当に大きいカバンもだし、このポーチもだしとか、
一応なんかまあさ YouTube の、ね、やつとかもあるから、まあ、なるべく明るい服着ようと思うけど、だから、まあ、よく言うけど、
あ、
そうそうそう、まあね、
明るいやつね、
浴衣は、浴衣はいいよ、楽しいよ、はい、
さっきこれぜひ、
うん、
はいはい、お願いしますって言われたやつ、う
ん、なんでそんなダラダラ喋ってる
FM 那覇オカルト FM エリア78階段階、うん、那覇町会談っていうのをやるらしいです、
はい、
8月の26日、うん、オリジンのライブの前日なんですよ、
はいはいはい、
に、うん、ここの純駆動書店の地下1階のイベントフロアみたいなのがあるんですけど、
うん、よくやってるよね、
そこで会談、那覇町会談っていうのを、うん、案内人というか、まあ、MC みたいなのがこのエリア78の楠木さんっていう方がやって、うん、はいはい、小原さんと作家の良健さん、
はいはいはい、
まあ、僕らのリスナーさんというか、うん、いつもお世話になってる良健さんがやるらしいんですけど、聞いて面白いなと思ったのは、8時半からなんですって夜、
おー
で純駆動が9時閉店なんですよ
どうすんの、
いや8時半からやって、うん、終了が一応10時頃終了予定で、やってる途中に
やだー、絶対やだー、
地下1階以外のとこの照明がバーンって落ちて、他のお客さんとかいないっていう、そういうもうなんていうの、閉店時間を利用した演出とかをして、階段のイベントやるらしくて、
いやだ、
面白くないですかそれ、
大丈夫、良健さんにごめんなさい行きませんって言ってやろうか
ねえ、ぜひ入場無料ですから、
はい、
気になった方は
ぜひぜひ、
階段話好きな方
行ってください、
僕も階段は苦手だからね、多分行かないですけど
誰かがそんな話してたんだよな、
でもライブの前日だからね、単純に忙しくて行けなさそうではありますけど、ね、
準備もあります
けど、
ヨナミネかな、トモキがなんか怖がりみたいな話する、
あ、俺超怖がりなんで、ヨナミネもだって帰る時とか運転してる時、ね、そう、夜 夜ちょっと日沈んできたらちょっと怖い話ないですかとか言って、そう言うんだよね、すごい話もくださいよみたいなやろうとして、いやいいよもうそんな怖い話とかしなくてっつって言ってるのにもう話し始めるから、そうああ耳閉じながら、
そう8月のね、うん、まだちょっと確定ではないんですけど、お18日第3木曜日に YouTube の生、はい、沖縄チャンネルの生配信がある予定で、
お怪談話的なこと
の予定なんだけど、
あらいいじゃないの、
帰ろうかな
あの黒猫のそれこそ浴衣着てったらいいですか、
なんで黒猫だから、違う、黒猫は幸せを運んでくるんだよ、不幸じゃないよ黒猫は、えはい、ということで、
はい、まあね、この夏もね8月もイベント盛りだくさんなので、はい、皆さんぜひチェックしてください、
夏らしいことをね、
皆さんもぜひね TikTok で泣いてくださいね
危ない危ない
はい、というわけで本日の木曜日ジャンプル以上でございます、はい、たくさんのメールツイキャスもありがとうございました、また来週もお二人でお待ちしております、
お二人でって言うじゃない
か、それではこの後僕は YouTube と TikTok 撮影行ってきます、ともきと、
はい、なんかしりのすけと打ち合わせしてきます秋山でした
また来週さよなら、
はい、バイバイ、
バイバイ